使、ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市広報課広報校長係の片めぐが、
市民の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかりい話題をお届けしていきます。
広報課にや市民行政一体型 Facebook 蟹好きに投稿された話題も含め盛りだくさんの内容でお送りします。
それでは今回も15分間たっぷりお楽しみください。11月に入って朝夕の寒さが一段と厳しくなりましたね。
そうですね、11月といえば、14日の月曜日はスーパームーンが見れる日ですよ。
スーパームーン、なんか聞いたことありますけど、確か満月のことでしたっけ。
はい、月が地球に最接近してる時に、満月や新月になっている時の月のことです。今年は68年ぶりに最接近するスーパームーンだそうで、例年よりも明るく綺麗な満月を見ることができるそうです。
わあ、68年ぶりなんですね。やっぱり月を眺めるってロマンチックですよね。
そうですよね。おすすめは、昇り始めたばかりの月です。空の中に浮いてるとあまり大きさがわからないと思うんですけど、昇り始めだと周りにある建物や山と並ぶことでその大きさを比べることができるんですよ。
おー、なんかそうやって聞くと写真撮りたくなりますよね。でもスマホで撮影するのって難しいですよね。
そんなお悩みを解決するための撮影方法を調べてきました。
お
ー、望遠鏡か双眼鏡越しにスマホのレンズを当てて撮影するんだそうです。
へ
え。私もやったことがないので今年はチャレンジしてみようと思ってます。
望遠鏡や双眼鏡を使うなら素敵な写真が撮れそうですね。気合の入ったカトメグさんのためにも当日の夜は晴れるように祈ってます。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんも市内のどこかでスーパームーンの素敵な写真が撮れたらぜひカニスキに投稿してくださいね。
写真の話題で今年も9月15日から募集が始まっているフォトコンテストを紹介したいと思います。
カニ市観光協会が主催しているフォトコンテストですよ。
はい、今年はテーマが観光グランドデザイン部門、スマイル部門、名鉄ひろみ線部門の3部門あります。
観光グランドデザイン部門はどういった写真が当てはまるんでしょうか。
はい、ではパンフレットがこちらにありますので、2人で紹介してみましょう。
はい、
まず美濃桃山島の聖地に戦国城跡巡り、2つは PR イベントやチャンバラ合戦など何か大きな企画ものがあるときに出かけて参加するといい写真が撮れそうですね。
いいですね。
私もイベントでチャンバラ合戦にスタッフとして参加しましたが、すごく素敵な子どもたちの笑顔が撮れそうな気がします。
なんか躍動感あふれる写真が撮れそうですね。
そうですね。
私が気になるのはですね、木曽川砂岩鳩吹山周辺癒しの空間という柱ですね。自然あふれる蟹市を撮ることができるんじゃないでしょうか。
いいですね。はい、その他にも、花フェスタ記念公園やアーラエリアも柱に入っていますので、それぞれいい写真が撮れそうですよ。
そうですね、花フェスタでは花の綺麗な写真が撮れて、アーラとかでは近代建築のおしゃれな感じの写真が撮れそうですね。
そうですね、特徴を捉えた写真が撮れるといいですね。
はい、次にスマイル部門ですが、人物をテーマにした写真で、写真を見ただけで笑顔になる心和む写真ということです。
はい、
楽しい時間や大切な一瞬って写真に収めようと思うと意外に難しいんですよね。
そうなんですよね。ポーズを撮ったりカメラ目線だったりする記念写真もいいんですが、自然な笑顔や動きの一部を切り取ることができると臨場感あふれる写真になりますよね。昨年度大賞を取ったスマイル部門の写真には、親子の写真が選ばれています。お母さんと男の子が2人で写っていて、 お母さんの方はお腹に赤ちゃんがいるみたいで、すごく大きなお腹をしていますね。
そうですね。
お腹をさすりながら今か今かと待っているようです。
2人がとても赤ちゃんを楽しみにしていることがわかる写真ですね。
そうですね、
いろいろと想像が膨らみます。
最後は名鉄ひろみ線部門です。名鉄ひろみ線の魅力を幅広く紹介宣伝できる写真を募集しています。
はい、見慣れた風景に溶け込んでいる電車の様子を写真に収めると、今まで見えてこなかった良さを発見できるかもしれません。
プロ、アマチュア、国籍、年齢を問わず誰でも応募できる写真コンテストです。応募期間は平成29年1月13日金曜日までです。入賞する可能性は誰にでもありますよ。ぜひチャレンジしてみてください。
はい、蟹市観光協会主催の第14回フォトコンテストを開催中です。蟹市のみんなが笑顔になるような素敵な一瞬を撮影できるといいですね。皆さんぜひご応募ください。
次は広報蟹10月15日号からのお知らせです。11月7日からマイナンバーカードを利用したコンビニでの諸証明の発行ができるようになりました。
はい、コンビニで証明書が取得できるということは、学校や仕事で忙しい人にはありがたいですよね。
そうですよね、
はい、
利用できる時間帯も朝の6時30分から夜11時までと長くなります。
年末年始を除いてほぼ利用できるんですね。
はい、対応しているコンビニも全国に店舗があるセブンイレブン、ローソン、サークル系サンクス、ファミリーマートと幅広いので手軽に使えますよ。
うん、取得できる証明書は住民票の写し、印鑑登録証明書、税務証明書、戸籍証明書、戸籍の不票写しと、様々な手続きに必要な証明書が揃いますよ。
注意いただきたいのは、利用のためにはマイナンバーカードが必要だということです。
はい、マイナンバーカードは無料で取得できるんですよね。
はい、昨年の11月から12月頃に届いた申請書を使って申し込みます。申請書は市民課や各連絡所でも取得できますよ。
郵便での申請だけでなく、スマホやパソコン、証明用写真機でも申請できるんですよね。
はい、手軽にできるので、まだ取得していない方はぜひ申請してください。詳しくは総務省ホームページに掲載しています。
コンビニ交付はマルチコピー機で簡単に行います。6カ国語に対応しているということなので、外国籍の方にも便利ですよ。
市役所内にも設置してありますのでご覧ください。個人情報の管理についても、申請から交付までマルチコピー機でできるので、誰かに見られる心配もありません。
うん、それは安心できますね。
はい、
今回のコンビニ交付以外にも、マイナンバーカードを利用したサービスは今後さらに増えていく予定と聞きました。便利なサービスが増えるのは、時間や手間を節約できて嬉しいですよね。
はい、マイナンバーを利用した諸証明のコンビニ交付が始まっています。ぜひご利用ください。
次はイベントのお知らせです。秋は市内でもイベントが盛りだくさんの時期です。まず11月19日20日に蟹農業祭、11月23日は蟹市里山の日、11月26日27日はもみじ祭りが開催されます。
では一つずつ紹介していきましょう。
はい、
はじめに蟹農業祭は11月19日20日の土日に花フェスタ記念公園で開催されます。10月15日号の織り込みチラシで紹介していますよ。
タイトルに美味しい、楽しい、イベントてんこ盛りとある通り、食べて遊んで新鮮な農産物が手に入って一日中楽しめるイベントになっています。
はい、私の家族も朝一番のお米の無料配布や美味しい食べ物の振る舞いが気に入って毎年出かけていますよ。
わあ、いいですね。ここにパンフレットがあるので見てみると、私が気になるのは農産物輪投げというのが気になります。 農産物を標的にして輪投げをするみたいなんですけど、その場で農産物がもらえるって嬉しいですよね。
そうですね。その他にもイベント盛りだくさんなので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
カニ農業祭は11月19日20日の両日開催します。秋の花フェスタ記念公演は紅葉も楽しめますよ。当日は入園料も無料になりますので、ぜひお出かけください。
次は11月23日祝日に開催されるカニ市里山の日、広報カニ10月15日号に掲載されています。今年は若葉台にある里山が会場ですよ。
若葉台集会所の裏山で里山若葉クラブという市民団体が中心となって活動している里山です。
はい、山はたくさんの恵みを私たちにもたらしてくれますが、それはきちんと整備されてこそ成り立っているものだと以前広報カニの中で紹介されていました。
はい、里山保全のために活動している団体の役割はとても大切です。里山の日は里山若葉クラブの他にも里山保全のために活動している団体の活動紹介も行われます。市内各地で活動する団体について知る機会になりますよ。
はい、ここにパンフレットがあるので見てみます。午前中は里山散策が行われるんですね。
はい、散策に参加する場合は動きやすい格好で来てくださいね。
そしてアルプホルンコンサートというのもあります。自然の中で聞くアルプホルンの演奏ってなんだか気持ちよさそうですよね。お昼には焼きたてピザのおもてなしと書いてあります。
そのピザは里山若葉クラブの皆さんが手作りした窯で焼いてもらうんですよ。
へー、窯で焼いた手作りピザ、きっと熱々できたてなので格別に美味しそうですね。
はい、11月23日祝日はカニ市里山の日です。誰でも無料で参加できますので、参加ご希望の方は午前10時に若葉台集会所にお集まりください。
最後に11月26日27日開催のもみじ祭りのお知らせです。
今年も蟹川下流域自然公園で開催されます。午前9時から午後3時までで飲食物の販売やステージイベントが行われます。
紅葉した木々を眺めながら美味しい食べ物が食べられますよ。
元気がある人は鳩吹山を登ってみるのもいいかと思います。
うん、秋の爽やかな風が気持ちよさそうですね。
はい、午前中は日が差して紅葉したもみじを通る光がとても綺麗に見えますよ。
今の時期だから見られる光景ですね。カニ農業祭に里山の日、もみじ祭りと続けてお知らせしました。皆さんが気になるイベントはありましたか？ぜひご家族揃ってお出かけください。
次は市内で行われた心がほっこりする話題です。
はい、
10月に下霧にあるコミュニティ農園でさつまいもの収穫祭が行われました。
蟹市ホームページのホットニュースコーナーでも写真が紹介されていましたね。
はい、
大きなさつまいもを持った女の子たちが嬉しそうに笑っていました。確か姫ほっこりという親しみやすい名前の団体名でしたよね。
はい、このコミュニティ農園は水木が丘の団地に住む人たちからの提案で設立されたもので、3年前から始まりました。
うん、
下霧にある休耕田を農園として活用しています。会員が植え付けした後、細かな畑の管理をスタッフが行い、10月に収穫祭を迎えました。
うん、会員は誰でもなれるんですか？
はい、姫路地区の小学生以下の子どもと親が対象で無料で登録できます。
うん、
今回の収穫祭には100人もの親子が参加していましたよ。
すごいですね。団地だと親子で畑作業する体験ってなかなかできないので、身近な地域でできるって嬉しいですよね。
そうですよね。
うん、
一生懸命掘るんですけど、一本一本がかなり大きいのでなかなか掘り出せなかったり、何本も連なってたりして、何人かで協力しながら作業していましたよ。
楽しそうですね。
取れたさつまいもが大きかったので、はい、カメラを持った私に見せに来てくれる子もいました。
きっと嬉しかったんでしょうね。
はい、
私もその経験あるんですよ。 子供の頃に祖父が畑をやっていて、はいはい、私も時々それを手伝ってたんですね。いろいろな野菜を育てる中にさつまいももあったんです。もちろんお水をあげたり育てる過程も楽しかったんですけど、やっぱり一番嬉しかったのが愛情を込めて育てたさつまいもを収穫する時でしたよ。
おやっぱりそうですよね、
はい、収穫するまでは土の中でさつまいもがどんな風に育っているのかわからないので、ワクワクドキドキな気持ちもありました。
そのワクワクドキドキ、あかりさんのお話から伝わってきましたよ。
ぜひいろんな人に体験してほしいです。
収穫の後にはスタッフの方が参加者に焼き芋を振る舞ってくださいました。もちろん畑で採れたさつまいもですよ、うん、もみ殻で蒸し焼きにするこだわりの方法で作られたので、独特のいい香りがしていました、
うん、もみ殻でじっくり焼くのに加えて自分たちで育てたさつまいもだと美味しさが増しますね。もしかしてカトメグさん食べてきたんですか？
もちろんいただきました。とっても甘くて美味しかったですよ。
わあ、いいな。貴重な農業体験の場としてはもちろん、地域の人が交流する場としても大切なコミュニティ農園の姫ほっこりの活動が地域に根付いていくといいですね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今回は最後にさつまいもの話題が出てきましたが、
はい、
もしかして、はい、あかりさんはさつまいもが好きなんですか？
そうなんですよ。もう生まれた時から大好きというぐらい大好きで、一番好きな食べ方はさつまいもの天ぷらですね。そして干し芋も大好きです。
私も干し芋は大好きです。
なんか干すと甘みが増すんですよね。すっごく美味しいんです。カトメグさんってなんか好きなお芋の食べ方ありますか？
最近芋をたくさんもらった時に、うん、スイートポテトを作りました。
いいですね。
妹に女子力アップみたいなこと言われてちょっといっぱい作ってしまいました。
そうですね、さつまいもってお料理にもできるしお菓子にもできるのですごい万能だと思います。
そうですよね。
皆さんはどんな食べ方でさつまいもを食べるのが好きですか？それでは今日も元気よく締めくくって終わりましょう。カトメグさん、準備はいいですか？
はい、
せーの、
それでは皆さん、次回の明るい話もお楽しみに。